民事訴訟法第20問、2022年10月30日日曜日、問題。Y は X の古くからの知り合いであったが、金に困っていたため、X が引っ越し後も、神奈川県横浜市に住民票を残していることを知り、これを利用して裁判を通じて X からお金を巻き上げることを考えた。具体的には、Y は訴状の被告らに X、請求権以内に、平成25年9月10日、Y は X に対して返済期日を平成26年4月10日として金150万円を貸し付けたと記載し、X の住民票記載の住所を被告の住所とする訴状を作成し、150万円の支払いを求める訴訟を提起した。以下、本件訴訟という、かかる訴訟においては、不郵便送達による送達がなされた、不郵便送達の要件は満たされていたことを前提として良い。その上で、Y の友人である X、Z に事情を説明した上で、X の住民票記載の住所地において、Z に送達を受領させ、請求原因をすべて認める旨の答弁書を提出させた。その結果、本件訴訟では、請求任意判決が下され、以下本件判決という判決、正本等についても、やはり Z は受領した。この送達も有効であるとする。その後、Y は確定した本件判決を債務名義として、X に対する強制執行手続きを実施した。この場合、X はどのような手段を講じることが考えられるか。なお、XY 間で金銭消費貸借契約が締結された事実はないものとする。また、民事執行法上の手段については触れる必要がない。回答。第1。本件訴訟における被告の確定。本件で仮に当事者は訴状等を受領した Z であって X ではないとした場合、X に判決後は及ばないことになる115条1項1号民事執行法23条1項1号。もっとも当事者の確定基準については、基準の明確性の観点から訴状の記載を基準とするのが妥当であるところ、本件では訴状には当事者は X と記載されているから当事者は X である。したがって X に判決後が及んでいることになるから、以下これを前提として X の取り得る手段を具体的に検討する。第2、X の取り得る手段。縦1、まず X としては、上訴の追加97条1項を主張して、本件判決取り消しを求めることが考えられる。受送達者が通常の注意を払っても、訴状等の送達を知り得なかった場合において、受送達者が何らかのきっかけにより確定判決の存在を知ったときは、攻めに帰することができない事由が認められるから、これを知った日から1週間以内以上同行に上訴を追加することができる。縦に次に、X は再審の訴え338条を提起し、本件判決の取り消しを求めることが考えられる。括弧1、338条1項3号、事由該当性。実績に見て当事者に保障されるべき手続き関与の機会が与えられなかった場合には、338条1項3号を類推適用し、再審の訴えの提起を認めるべきである。同法の趣旨は、当事者に対する手続き保障が十分でなかった場合に、そのものを救済する点にあるからである。本件において X には一貫して手続き関与の機会が与えられていないから、338条1項3号に該当すると考えられる。括弧2、再審の補充性について。あ、控訴との関係、判決正本等の送達が有効だとすると、その時点で前訴判決に対する上訴が可能であったと考えられる。送達すると、本事例では再審事由を知りながら主張しなかったとき、338条1項ただし書きに該当し、再審の訴えを提起することができなくなるようにも思われる。しかし、同項ただし書きの趣旨は、再審の訴えが上訴をすることができなくなった後の非常の不服申し立て方法であることから、上訴が可能であったにもかかわらず、それをしなかったものについて、再審の訴えによる不服申し立てを否定するものである。したがって、受送達者において、再審事由を現実に領地することができなかったときは、再審事由を知りながら主張しなかったときに当たらないと解する。本件では、X はすでに住民票記載の住所地から住所を変更しているのだから、実際に訴状等を受領することは難しかったと言える。そうだとすれば、X において再審事由を現実的に領地することができなかったのであるから、前訴判決に対して控訴しなかったことをもって、再審事由を知りながら主張しなかったときに当たるとすることはできない。E、控訴の追加との関係。控訴の追加ができた以上、やはり再審の補充性との関係で再審請求が認められないとも思われる。しかしながら、控訴の追加はもっぱら、判決後の控訴提起の障害を理由とするものであるのに対し、再審は判決に至る手続き過程における重大な瑕疵を理由とするものであって、問題となる事由をことにしている。また、控訴の追加は当該事由が消滅後1週間の期限内に定 なされなければならないのに対し、再審の提起は当該事由を知った後の30日間という比較的長期間、なすことができる342条1項とされているのは、後者の方が重大な瑕疵だからである。より軽微な瑕疵を治癒する手段である控訴の追加が可能であることをもって、より重大な瑕疵を治癒する手段である再審の訴え提起を遮断するのは廃理である。また、再審の訴えの方が、新規の利益の点でも控訴の追加より有利である。以上から、訴訟、控訴の追加との関係でも、再審の補充性に抵触することはない。各さん従って、X は再審の訴えを提起することができる。立井さん、では、再審を得ることなく、直ちに確定判決を、奪取したことを違法行為として、不法行為に基づく損害賠償請求に民法790条をすることはできないか。このような請求は、前訴確定判決の規範力に矛盾するから原則として許されない。しかし、確定判決を奪取された被告には柔軟な救済を受けさせるべきである。また、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の要件認定において、裁判所が再審事由の有無を厳格に判断すれば、規範力制度を無にすることにはならない。したがって、当事者の一方の行為が著しき正義に反し、確定判決の規範力による法的安定の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別の事情がある場合、例外的に再審を経ることなく損害賠償請求を成し得るものと解する。本件では、Y が X から金銀を奪取する意図で、Z と共謀し、X に訴状判決書等が送達されるのを防ぎ、妨げ、訴訟手続きに関与できなくし、本来存在しない XY 間消費貸借契約を内容とする確定判決を取得し、執行している。このような行為は、著しく正義に反し、確定判決の規範力による法的安定の要請を考慮してもなお、容認し得ないものであり、上記特別の事情が認められるよって、不法行為に基づく損害賠償請求も認められる。立て4、なお、判決の当然無効を主張することは許されないと解すべきである。法的安定性を害するし、判決には自己拘束力があるため、裁判所も安易に変更することができないからである。以上。